皆さんこんにちは。早速、今日は伝道者の書の8章9節から17節までを、お開きしたいと思います。伝道者の書の8章9節から17節まで、私と皆さんとで購読をお願いいたします。8章の9節。私はこのすべてを見て、日の下で行われる一切の技、人が人を支配して災いを与えるときについて私の心を用いた。
そこで私は、食べ物が葬られているのを、しかし、しかし、お互いに聖なるところがおさえ、そして町で忘れられるもの、これもまた、
悪い行いに対する宣告がすぐ下されないので、人の子らの心は悪を行う思いで満ちている。
罪人が百度悪事を行っても害がないです。しかし悪の人は神を恐れる者も神を敬って幸せであることを知っている。
悪者には幸せがない。その生涯を影のように長くすることはできない。彼らは神を敬わないからだ。
しかし虚しいことが地上でとらわれている。悪者の行いに対する罪を正しい人がその日に見て、正しい人の行いに対する罪を悪者がその日に受けることがある。悪者の行いに対する罪を虚しい人
がある。私は快楽を賛美する。日の下では食べて飲んで楽しむより他に人にとって良いことはない。これは日の下で神が人に与える一生の間にそのロークに添えてくださるものだ。ご一緒にお願いします。すべては神の御業であることが分かった。人は日の下で行われる御業を見極めることはできない。人はロークして探し求めても見出すことはない。知恵ある者が知っていると思っても見極めることはできない。ありがとうございます。伝道者の書のシリーズが始まって、ずっと読み進めていますけれども、この8章においても、何度か伝道者の書で出てくる、虚しいという言葉が、出てきます。3回ほど出てくると思います。まず10節をご覧ください。そこで私は見た。悪者どもが葬られていくのを、しかし正しい行いの者が聖なる方のところを去り、そうして町で忘れられるのを、これもまた虚しい。また14節には、しかし虚しいことが地上で行われている。悪者の行いに対する報いを正しい人がその身に受け、正しい人の行いに対する報いを悪者がその身に受けることがある。これもまた虚しいと私は言いたい。皆さんも日々の生活の中で、なんだか虚しいなと感じられたことがあるでしょうか。先ほども寺本さんが冒頭で、おっしゃっていましたけれども、ほんの数週間だけのこの日本の状態というものを振り返ってみますと、大きな自然災害があり、多くの人々が被災をして家が流され、大切なものがなくなり、一瞬のうちに平穏な生活が一変してしまう、そういったことが起こりました。またどこかの市長のスキャンダルがあったりとかですね、外国人によって数名の罪なき方が殺害されるという悲しい事件もありました。また安倍政権の下、日本の政策が大きく変えられて、日本中が今揺れ動いております。このようにして今は特にそれらのさまざまなことで、私たちの心に何とも言えない虚しさとか怒りとか不安というものが押し寄せてくるような中に、私たちはそのような時代に置かれているのではないかと思います。昨日はですね、私、 もうお茶の水にいたんですけれども、JEA の社会委員会と、また青年委員会が主催した50プラス20という、戦後70年を迎えての集会が開催されました。でその案内の一部をちょっとお読みしたいと思います。この案内にはこのように書かれています。戦後70年を迎えるこの年、私たちの国は恐ろしいほどの速さで大きく姿を変えようとしている。戦後50年の時、多くの教会が戦時下に犯した侵略戦争への加担と偶像礼拝の罪を悔い改め、在籍の告白を口にした。戦後50年から20年、今私たちはあの告白にどれほど誠実に生きているだろうか。集まりたいこの20年を生きている君たちと、学びたい70年前に何があったのか、50年で何を告白したのか、20年経った今この国は、教会はどうなっているのか。祈りたい今を生きる私たちと、これから生きていく子どもたちと、御国が来るように、天の御心が地になるようにと告白したい。イエスは主、王の王、平和の君であると、このようなことが書かれていまして、そして昨日朝10時から夜7時半まで、一日中、いろんなプログラムが持たれて、戦後70年の今、70年前に何があったのか、また50年の時に何があったのか、そして私たちはこれからどう生きていけばいいのか、そういったことを、いろいろなプログラムを通してみんなで考え、祈り、メッセージに聞いた時を持ちました。で全プログラムで総勢で300名ほどの方々がお茶の水に集いました。もう OCC の8階と9階が本当にいっぱいになっていましたけれども、それほど本当に皆さん何かこの日本の状態に対して危機感とか、不安とかそういったものをがあるからこそ集いたいという思いがあって、たくさんの本当に若い方も、そしてお年寄りの方も、いろんな方々が集われました。で私は一日託児担当としてキッズスペースでご奉仕をさせていただきました。でそこにいた小学生と話をしていたんですけれども、そうしましたらひょんなところから政治の話になったんですね。で私は何も語れることとかないんですけれども、その例 の法案ですねの可決の瞬間の話になったんです。で彼は小学生です。小学生ですけれども、彼も生きている中でいろいろなことを感じて、そして、昨日話した時彼の意見とか述べていましたけれども、大人の世界のこの不条理さとか矛盾を感じながら、ああ生きているんだなということを感じました。本当に幼い子も年寄りも若い人もみんな、そういうことを感じながら生きている。私事ですけれども、この度子供を授かりまして、今5ヶ月目になるんですが、数日前からやっと胎動を感じるようになったんですね。で胎動を感じるようになって、あ本当にここに人がいるんだっていうことを感じて、あ本当に神様が託してくださった魂、一人の人がこのお腹の中にいて、これから生まれてこようとしているっていう、その実感がふつふつと日々湧きつつあって、何とも言えない感動やまた責任感というようなものを覚えることです。しかし同時に、この時代をこれから生きていく、行かなければならない、その中でさまざまなぶつかるであろう困難などを想像しますと、大変な、本当に大変な時代に生まれてくるんだなと、複雑な思いにもなるわけです。で、この教会も本当にベビーブームで、私もそのブームに乗ってその赤ちゃんを もうとしているわけですけど、そういったこう不安を抱えたりもします。この著者は、この伝道者の書の著者は、15節を言いますと、私は快楽を賛美する、日の下では食べて飲んで楽しむより他に人にとって良いことはない、これは日の下で神が人に与える一生の間にそのロークに添えてくださるものだと言います。本当にさまざまな矛盾や不条理さなどを感じるこの世の中で、こう正しく生きていくことがバカバカしいと、本当に好きなように生きようというふうにも取れるんですけれども、しかし本当にそれでいいのでしょうか。この著者は虚しいと言えるこの世のさまざまな物事、また人の動きというものを見ながらも、同時に12節では、12節の後半で、神を恐れる者も神を敬って幸せであることを知っていると言っています。どんな中にも私たちには知り得ない神様のご計画があり、またどんなことにも神様の正しい裁きが行われるんだという、そういうことをこの著者は確信しているのではないかなと思います。私たちは全てを分からないからこそ、その時はおかしいと思ったり、また虚しいと感じることがありますし、また初めから全てが分かっていれば犯さないような過ちというものを犯してしまったり、そういったことがあります。17節を見ますと、全ては神の御業であることが分かった、人は火の下で行われる御業を見極めることはできない、人はロークして探し求めても見出すことはない、知恵ある者が知っていると思っても見極めることはできない、とこの著者は、言っています。本当に私たちには分からないこと、ということが本当にたくさんあることを思います。そしてローマ書の11章の33節を思うんですね。ちょっとお読みします。神の知恵と知識との富はなんと底知れず深いことでしょう、その裁きはなんと知り尽くしがたく、その道はなんと計り知りがたいことでしょう。そして36節、というのは全てのことが神から発し、神によってなり、神に至るのです。どうかこの神に栄光がとこしえにありますように、このように書かれています。伝道者の書は12章の最後でですね、いろいろなことを虚しいと言ったり、見極めることができない、いろいろなことを書かれていますけれども、最後のところで、結局のところもう全てが聞かされていることだ、神を恐れよ、神の命令を守れ、これが人間にとって全てであると、言っています。そう締めくくっています。で、本当にいろいろなことを考えさせられるんですけれども、また私がこの場所に立って、こうなんか生きるとはというテーマで何も語れることはありませんが、本当に神様の御手の中で私たちは生かされております。で、この世に生きる限り、またこの時代の中、時代にあって、これからますますこう困難な時代がやってくるなということを本当にふつふつと感じさせられます。これからもさまざまな苦労や矛盾や不条理と思われることを私たちは経験していくと思います。しかしその中には、確かな神様の知り尽くしがたい知恵、また知識、富、そういった宝が隠されていて、神様は一つ一つのことを正しく公正に裁かれる お方なんだということをもう一度この時覚えさせていただきたいと思います。そして本当に神様を恐れつつ希望を持って信頼していくことを神様はなおもこの時代にあって私たちに求められていることを思います。先ほど52章の案内を読みました。御国が来るように天の御心が地になるように告白したい。イエスは主王の王平和の君である。昨日も大勢の方と、共にそのことを本当にもう一度確認し、告白をし、祈りました。小さな幼い子もまた若い青年も中年の方もまたお年寄りも共に同じ神様を見上げて神様こそ主であると私たちの平和の君であると私たちの王であると告白をしました。でここに集っておられるお一人お一人もそのことを本当に思っておられると思います。私たちの王の王 主の主である神様、このお方を本当に日々に私たちの心にこれからもお迎えしていきましょう。そして私たちの歩みを通してですね神様の栄光が豊かに豊かに表されますようにと日々お祈りさせていただきたいと思います。神様は必ず勝利を取っていてくださり栄光を表してくださるそのことを思いながら日々の小さな歩み一つ一つ主に信頼して歩ませていただきたいと思います。神様に栄光がありますように祈りつつこの時を閉じたいと思います。ありがとうございました。